Good morning, church. It's good to share God's word with you this morning. Three months ago, as you know, my second daughter was born.
3ヶ月前ですけれども、2人目の、子供が生まれました。
It was wonderful to welcome our child to this world, but she arrived a week past her due date.
我が子はこの世に生まれてきてくれて、その迎えることっていうのは素晴らしいことだったんですけれども、予定日よりも1週間過ぎての誕生でした。
We were hoping that she would be born before her due date because her sister, her older sister, was born 2 weeks before her due date.
上の娘は予定日よりも2週間早く生まれたので、今度もですね、予定日よりも早く生まれるんじゃないかなと想像してたんですね。
I didn't know that there were so many prophets in our church too. 預言者はそんなに多くこの教会でね、
この教会にその預言者と言われる、まあ、預言する賜物がある方っていうのはあまりいらっしゃらない。
多い。
あ、ごめんなさい。反対でした。賜物をそういう預言する賜物を持ってらっしゃる方が多いと思います。
Because everyone kept on saying, "Oh yeah, your second daughter will be born earlier than your first daughter."
ね、最初の1番目のお子さんよりも2番目の子供の方がね、通常ですけれども早く生まれがちですよね、そういうことで、はい。
But each day passed without any signs of labor, and so we became naturally anxious.
でもですね、陣痛の兆候はなくて1日1日過ぎていって、当然ながら心配になったわけです。
I even got angry because I had taken my paternity leave from the start of July and our daughter was born only at the end of July.
まあ、そして私は正直言って苛立ちさえも感じていたんですね。それは私が育児休暇を7月の初めから取ってお休みさせてもらっていたのに、子供が生まれたのは7月の下旬になってしまったからです。
The reality is, sometimes what we hopeand expect do not turn out the way we want them to be.
まあこんな風に現実は自分が望んだり期待した通りにいかないことがよくありますね。
In today's passage from the Gospel of Mark, Jesus travels to the city of Jerusalem, which means we have almost arrived at the climax of Mark's story.
今日のマルコの福音書の箇所では、イエスはエルサレムに来ています。つまりマルコの福音書のクライマックスに近づいているということです。
This passage is about Jesus' identity as King and Messiah.
この箇所には、イエスが王であり、救い主であることが書かれています。
I want to focus on what people expected from him as Messiah.
今日は救い主であるイエスに対して、人々は何を望んでいたのかを中心に話したいと思います。
After that, let's reflect on what we hope and expect from God today.
そして、今日私たちが神に何を望み期待するのかについても考えたいと思います。
First, let's pray.
まず祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you that we are gathered here to worship you this day.
父なる神様、今日もこのように、兄弟姉妹が集められて、共に礼拝できることを感謝します。
Lord, we pray that as we read your word and as we hear the message this morning, give us hearts made of flesh and not made of stones. Flesh, hearts that are soft to receive your word this morning.
今からあなたの御言葉を聞きますけれども、どうぞ耳を開いて、心を開いて、そして心を柔らかくしてあなたの御言葉を聞いていくことができますように。
I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の言葉とそして思いがあなたの御前に喜ばれますように。
Pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお願いします。
Amen. Our passage today is from Mark chapter 10 from verse 46 to chapter 11 verse 11. Let's stand to read the word of God as a sign of respect. I'll only read it in English today. Mark chapter 10 from verse 46 to chapter 11, verse 11. And they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, just... And a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he's calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Now chapter 11 from verse 1 to 11. Now when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples and said to them, Go into the village in front of you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied on which no one has ever sat. Untie and bring it. If anyone says to you, Why are you doing this? Say, The Lord has need of it and will send it back here immediately. And they went away and found a colt tied at a door outside in the street, and they untied it. And some of those standing there said to them, What are you doing untying the colt? And they told them what Jesus had said, and they let them go. And they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and he sat on it. And many spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields. And those who went before and those who followed were shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. And he entered Jerusalem and went into the temple. And when he had looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the 12. The word of the Lord. You may be seated. I want to highlight details in this story and how it's connected with prophecies in the Old Testament.
今日の箇所を細かく見ていきまして、その旧約聖書の予言との関わり、というのも話していきたいと思います。
First, let's look at the blind beggar called Bartimaeus.
まず盲目で小敷のバルテマイスについて見ていきましょう。
Of all the people that Jesus heals in the Gospel of Mark, this beggar is the only one whose name Mark records.
マルコの福音書では、イエスが多くの人々を癒したことが書かれていますが、名前がその記録されているのはこの小敷のバルテマイ、だけです。
Because of this, some people speculate that perhaps Bartimaeus continued to follow Jesus and became a well-known person in the early church.
ですからこのバルテマイはその後イエスを信じて従って初代教会で有名な人物になったのではと言われることもあります。
He cried out, Jesus, son of David, have mercy on me.
バルテマイはダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。
For Jewish people like Bartimaeus, the title Son of David refers to the Messiah who will restore David's kingdom and rule over Israel forever.
バルテマイ、そして当時のユダヤ人が言うダビデの子というこの呼び方ですね。これはダビデの王国を再建して イスラエルを永遠に治める救い主という意味がありました。
バクティメアスは basically saying I believe you are the Messiah we have been waiting for。
バルテマイは私たちがずっと待ち望んできた救い主はあなたであると信じますと言っています。
Next, he asked Jesus to heal his blindness。
次にバルテマイは自分の見えない目を癒してほしいと頼みました。
He must have heard about Jesus and his、popularity for healing people.
イエスの奇跡のことをこうたくさん聞いていた彼は、イエスならきっと自分のこの目も癒してくれるだろうと思ったのでしょう。
So perhaps、he thought maybe Jesus would help him too.、and he was just so desperate. He was desperate enough to ask.
わらにもすがる思いだったのかもしれません。
Or maybe he was familiar with Isaiah's prophecies、that when the Messiah comes, the eyes of the blind will be open. And you can read this、in Isaiah chapters 29 and 35.、
または、イザヤ書の予言にですね、救い主が来た時には盲目の目が開かれると書いてあったのをあのバルテマイは知っていたのかもしれません。
So regardless, Jesus fulfilled his desire.
まあそれはイザヤ29章と35章に書かれているんですけれども、とにかくイエス様はそのバルテマイの願いを叶えました。
One last thing I want to point out about Bartimaeus' story is that this is the first time that Jesus allowed someone to publicly proclaim him as Messiah.
バルテマイについてもう一つ付け加えたことは、イエスが救い主であると公に広めてよいと許したのはこのバルテマイが初めてだったということです。
But before this,、Jesus has always tried to deter people from openly calling him the Jewish Messiah.
それまではイエスがユダヤ人の救い主であることは公にしないようにとイエスは人々に言っていたんですね。
But this has now changed because Jesus is about to enter Jerusalem, the place where he will fulfill his mission as the suffering Messiah.
でもバルテマイの時からそのイエス様の態度が変わったんです。それはイエスがその苦しみを受ける救い主として使命を果たす場所、エルサレムの近くまで来ていたからです。
The city of Jerusalem is believed to be at Mount Moriah.
エルサレムはモリア山にあったと言われています。
So do you remember in、Genesis chapter 22 where the story of、Abraham offering his son to、Isaac as a、sacrifice, right? So this is that same mountain where Abraham was willing to give up his son.
その創世記22章2節のところですね。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。その創世記のところです。モリア山はアブラハムがその息子イサクを捧げようとした場所、それがモリア山なんですね。
But in the same way, this is where God would offer His Son Jesus as a sacrifice for our sins.
同じようにここで神は一人子イエスを私たちの罪のために捧げようとなさるのです。
Before coming to Jerusalem, Jesus first came to the Mount of Olives.
エルサレムに行く前にイエスはまずオリーブ山に行きました。
The prophet Zechariah has said that the Mount of Olives is where God would reveal his kingship in the last days. And you can find this in Zechariah 14:4-9.
最後の日々にオリーブ山で神が王であることを明らかにするとゼカリアは14章のところにありますけれども、ゼカリアは予言しています。
There, Jesus asked for a colt to ride into Jerusalem.
そこで、ロバ。そこで、イエスはエルサレムに入るためにロバを頼みました。
Most pilgrims entering Jerusalem would go on foot.
多くの巡礼者は歩いてエルサレムに入ります。
But Jesus was fulfilling a prophecy in Zechariah 9:9, which describes the king riding into Jerusalem.
しかしイエスは ロバに乗ってエルサレムに入り、このある予言ですね、ゼカリアの9章9節にある予言ですけれども、王はロバに乗って入ってくるっていうのがあるんですけども、その予言を成就しました。
But at the same time, Jesus didn't ride a magnificent horse. He chose a colt, which could be a young donkey, to show that he came in humility and peace, not to lead a rebellion against the Roman Empire.
イエスは立派な馬には乗りませんでした。イエスが乗ったのは若い子馬で、おそらくロバだったと言われています。それはイエスがローマ帝国に対する反逆のリーダーではなく、謙遜とそして平和を示すためでした。
Jesus' choice was similar to King Solomon, one of David's sons, who rode a mule into Jerusalem during his coronation in 1 Kings chapter 1, verse 32-34.
イエスはロバでエルサレムに入る選択をしたわけですが、これはダビデ王の息子であるソロモン王と似ていますね。第一列王記の1章32節から34節に、ソロモン王が戴冠式の時にラバに乗って入ったと書かれています。
As Jesus rides into Jerusalem, there are thousands of pilgrims arriving for Passover celebration.
イエスがエルサレムにロバに入って入場したとき、過ぎ越しの祭りを祝う巡礼者が何千人も来ていました。
The crowd is excited and joyful.
群衆は喜んで熱狂しました。
They spread cloaks on the road in front of Jesus, which is a way to show honor before a newly crowned king.
そして群衆はイエスの前に上着を広げて敷いて、王冠をかぶった新しい王を讃える道を作りました。
They chant a line from Psalm 118, verses 25 to 26. Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord.
そして詩編118編25節から26節にありますように、群衆は声を それを引用してですね、声を上げたんですね。祝福あれ、主の御名によって来られる方に。
This psalm was originally a song to thank God for military victory.
この詩編はもともとは戦いの勝利を神に感謝する歌です。
The word Hosanna used to mean save us.But over time, it began to become a shout of praise, kind of similar to how Christians today use the word Hallelujah today.
Hosanna は私たちを救ってくださいという意味ですが、やがてこう神を褒めたたえるときに叫ぶ言葉と なりました。今日のクリスチャンがハレルヤというのと同じように。
Lastly, the crowd also cried, Blessed is the kingdom of our father David that is to come.
最後に群衆はまたこう叫びます。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ローマ帝国を追い出して、そのダビデ王国を再建する救い主として人々はイエスに期待したわけですね。
Yeah, sorry. It seems that they had hopeIn Jesus as the Messiah who would kick out the Romans and restore David's kingdom. So the passage ends more quietly.
そしてその群衆の熱狂っていうのはこの静まっていくんですね。
By the time Jesus enters the temple area, the crowd seems to have dispersed.
イエスが神殿のエリアに入ってくると群衆は散っていったようです。
The people's enthusiasm was genuine, but how long could it last?
人々の熱狂というのは偽りのないものだったんでしょうけれども、どれだけその熱狂が続いたでしょうか。
As we will read another day, when Jesus was arrested by the Jewish leaders, there was a crowd who demanded for him to be crucified.
この後、その聖書にあるように、ユダヤ人の指導者たちによってイエスが逮捕されたときは、群衆はイエスを十字架につけるように要求しました。
I wonder if these people used to be some of Jesus's fans at first.
この群衆の中にはかつてはイエスを熱狂的に支持していた人がきっといたんじゃないでしょうか。
Wanting Jesus' freedom from Roman occupation is a powerful hope.
イエスにローマ帝国の支配から解放してもらいたいという人々の望みは大きなものでした。
The higher our hopes are, the worse our disappointment.
望みが高ければ高いほど、そうでなかった場合の落胆は大きいものですよね。
But as we read last time in Mark chapter 10, verse 45, Jesus' mission was to give his life as a ransom for many.
でも前回マルコ10章45節で読んだように、イエスは他者を踏みつけるような征服者ではなくて、使えるリーダーであって、その使命は私たちの多くの人々のために自分の命を捧げることでした。
So Jesus was to be a servant leader and not a conqueror who tramples on others. As for us today, who do we expect Jesus to be?
今日の私たちはイエスをどんな存在として期待するでしょうか?
What do we expect him to do?
私たちはイエスに何をしてほしいと望んでいるでしょうか?
I would like for us to reflect on our own hopes and expectations for God.
神に対してどんな希望やそしてどんな期待を私たちは持っているか考えてみてください。
Maybe some of you don't expect anything from God as you feel his distant or not even real.
多分皆さんの中には神はとても遠い存在で現実にはいないと感じていて、神に何の期待もしていないという方もいらっしゃるかもしれません。
But I'm sure others of you have certain expectations even if you're not consciously aware of it right now.
でもここにいる皆さんは、特別にいつも意識しているわけではないかもしれないけれども、神に何らかの期待を抱いている、そういう方が多いんではないかと思います。
Are you like Bartimaeus? Or are you like the crowd in Jerusalem? Are you hoping for a miracle? Are you waiting for God to change your situation?
あなたはバルテマイやエルサレムの群衆のように奇跡を望み、そして状況を変えてほしいと。
When my mother passed away 2 years ago, I was sad that God had not done more to help her.
私の母は実は2年前に亡くなったんですが、その時神は母を助けるために多くはしてくださらなかったなと感じて、私は悲しい気持ちになりました。
I wish that God had healed her stroke.
母は脳卒中で倒れたんですが、神に癒してほしかったです。
Because she couldn't talk, I wasn't sure if she understood what I shared about Jesus and whether she had accepted it.
母はその脳卒中になったために話せる状態ではなかったので、私が話したイエスのことを理解できたのか、それともそれを受け止められたのか、私には分かりませんでした。
It's normal to feel disappointed with God.
神に落胆することは普通にあることです。
Because of a prayer that wasn't fulfilled.
祈りが叶えられなかったり。
Because of an unexpected crisis.
予期せぬ苦難に見舞われたり。
Because our lives are hard.
辛い人生だったり。
Because of a passage in the Bible that we cannot understand.
聖書で、理解できないところがあったり。
We expect God to act a certain way because He is supposed to be powerful and all-loving.
神に何らかの行動を取ってほしいと私たちは望みます。なぜなら神は力強くて、そして愛に満ちたお方ですから。
What should we do when we feel disappointed with God?
神に対してがっかりした時に私たちはどうしたらいいでしょうか?
Here are three things that, I personally have found helpful.
そんな時に役立つ私が良いと思う方法が3つあります。
First, I think we should admit it to ourselves and to God.
一つはそのがっかりした気持ちを自分に対してもそして神に対しても受け入れるということです。
For example, you could say to God, I'm upset that you let this happen.
例えば、神様、このようなことが起こってとても辛いですと神に叫ぶのもいいでしょう。
If you open the book of Psalms, a lot of the Psalms are like this. They are full of such confessions and honest feelings.
詩編にはですね、そのような告白とか率直なこの叫び、思いを歌った箇所がたくさんありますよね。
So there is room for us to tell God that we are not happy or we are disappointed with Him. There is room. So we can do it.
そうですね。はい。だから私たちがその正直に自分たちがとても辛いとか、 あの神様どうしてですかっていうそういう気持ちを率直に神に伝えるっていうことをそういうことはしていいことなんです。
Secondly, maybe we could take the time to think about whether our expectations of God match what the Bible tells us about God.
2つ目は私たちが神に期待することと聖書が神について教えていること、この2つがちゃんと一致しているかっていうのをあの少し時間をかけて考えなくてはいけないということです。
Very often Christians assume that God will make their lives easier if they trust in Him.
クリスチャンは神を信じさえすれば人生がもっと楽になると思い込んでいることがとても多いです。
Certainly some parts of our lives become easier, but Jesus also said in John chapter 16 verse 33, in this life you will have trouble.
確かに楽になる面もあるかもしれません。しかし、イエスはこのようにも言いました。ヨハネ16章33節。あなた方は世にあっては困難があります。
If you feel confused about what the Bible says, because it doesn't seem to match with our reality,This is a good time to ask other Christians what they think.
現実と聖書が言うこと、そこにこのズレがあって、戸惑うことがあったら、他のクリスチャンにね、あの意見を聞いてみるっていう、そういう良い機会ではないでしょうか。
This is what our church community is for, to help us think through our beliefs.
教会のコミュニティは、信仰を通して物事を共に考えていく、そのためにあると思います。
Certainly, if we are struggling with something in life, even if it is a struggle to keep believing in God, we should ask God for help.
3つ目は、人生において葛藤があったら、それがたとえ信仰を持ち続けることの葛藤、そういう葛藤であっても、神に助けを求めるべきだということです。
Remember when Jesus asked Bartimaeus, What do you want me to do for you?
バルテマイにイエスが、あなたは私に何をしてほしいのか?と尋ねた時のことを覚えてますか?
Bartimaeus could have answered, Tell me why God has made some people blind and some people can see. It's not fair. I want God to explain His choice.
バルテマイは次のように答えることもできたはずです。なぜ神は目の見えるものと見えないものを作ったのか不公平だ。神がどうしてそうしたかを知りたい。というふうに。
I think God doesn't mind us asking why.But very often, I don't think he gives an answer to that.
私たちがなぜと質問することを神は気にしないと思いますけれども、神がその理由を答えることはほとんどないでしょう。
But I believe he will answer our cry for help, just as Bartimaeus cried, Jesus, son of David, have mercy on me.
でも、助けてくださいと私たちが求めたら神は答えてくださると信じます。バルテマイがダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫んだ時のように。
So imagine God asking you, What do you want me to do for you?
もし神があなたに、私に何をしてほしいのかと尋ねてくださったら、と想像してみてください。
I believe he truly listens, no matter who you are, whether you're Christian or not Christian, or how you feel about him.
あなたがどんな人でもクリスチャンでもクリスチャンでなくても神にどんな思いを持っていたとしても神は真にあなたの言うことを聞いてくださるでしょう。
Listening doesn't mean he will help you in exactly the way you want him to do.
ただし神があなたの話を聞いてくださるからといってあなたの望みが叶えられるというわけではありません。
But he's a God of mercy and he will help.
でもイエス様は憐れみの神であり助けを与えてくださる神です。
A few years ago I suffered from strong anxiety and I found it helpful to say this traditional prayer which has been prayed by Christians over the centuries.
数年前に実は私はひどい不安感に襲われたんですね。それで何千年も前からクリスチャンが唱えている伝統的な祈りをしました。
So this is called the Jesus Prayer.
イエスの祈りというふうに言われるものです。
Yeah? So it goes like this. Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner.
主なる神の御子、イエス・キリストよ、どうぞ罪人である私を憐れんでください。という祈りです。
This prayer is based on Bartimaeus' prayer.
これはそのバルテマイの祈りと基本的には同じですよね。
It is a very biblical prayer, and I think it's one of the prayers that we as Christians should say often.
聖書的な基本的な祈りであると思いますので、通常私たちもね、日々口にする祈りだと思います。
Right, so this prayer itself did not cure my anxiety, much less solve my problems miraculously.
この祈りがその奇跡的な癒しを与えてくれたりとかしなかったんですけれどもね、不安な精神状態を癒したりとかそういうこともしてはくれなかったです。
But it brought me nearer to Jesus during my time of darkness.
でも暗闇の中で私はイエスにさらに近づくことができました。
So yes, try praying the Jesus prayer. Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner.
ですからこういう祈りは私たちを支えて、くれるので、この祈りですね、主なる神の御子イエス・キリストよ、どうぞ罪人である私を憐れんでください。この祈りをね、心に、蓄えて祈っていきたいですよね。
Not only in times when you feel anxious, but in times when you know you want, you're making a big decision, for example.
不安な時だけではなくて、何か大きな決断をする時とか、この祈りをね、唱えて、いくのもいいことなのではないでしょうか。
I know for certain now that, I'm again a dad to a little baby. I have very little sleep and I get very irritated very easily.
この赤ちゃんが生まれてですね、なかなか眠る時間もこう限られてきて、簡単にこう、起こりやすく。短期になる時も実はあるんですね。
So I pray this prayer, Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner, because I know that in this state, you know, it's very easy for me to sin against those around me.
そういう時に私はその、なんていうか、この祈りをするんですね。他の人に、罪を犯さないようにこの祈りを唱えるんです。
Yeah, before I say something stupid that I regret, you know, I say, Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner.
なんか前の家族に、とか友達とかに、なんか、ひどいことを言ったりするようなね、それで後悔、後で後悔するようなことを言う前にこの祈りを唱えるということです。
Yeah, so this prayer has saved me a number of times.
ですからこの祈りは私を何度も何度も救って、助けてくれましたね。
So to conclude today's message, is there something that you hope to see from God?
今日のメッセージをまとめますと、その皆さんは神に何か期待しているでしょうか?
If God has yet to fulfill your expectation, how has that affected your feelings toward Him?
あなたの望むものがまだ神に叶えてもらっていなかったら、神に対する気持ちはどう変わるでしょうか?
On the other hand, if God has answered your desires,Did it lead you to have more hope and trust in Him?
反対に神があなたの望みに応えてくださっていたら、もっと希望を持って神を信頼しますか?
Or have you forgotten the good things He has done for you?
もしくは神がしてくださった良いことを忘れていませんか?
I pray that you have a conversation with God like Bartimaeus did with Jesus.
皆さんがバルテマイのように神と会話していくこと、それができるように祈ります。
And Jesus will meet you and be your source of help.
イエスはあなたと出会ってくださって、そして助けの源となってくださるでしょう。
Let's pray.
祈ります。
We praise you, Almighty God, for the acts of love by which you have redeemed us through your Son, Jesus Christ, our Lord.
全能の神よ、あなたを褒めたたえます。一人を主イエス・キリストによってあなたは私たちをあがない出してくださいました。その愛を感謝いたします。
We remember Jesus entering the holy city of Jerusalem in triumph and was hailed as king by those who spread their garments and branches of palm along his way.
イエスは聖なる都エルサレムに勝利を持って入られました。そして人々は上着を広げて白の木の枝で王を褒めたたえました。
Help us, Lord, to evermore hail him as our King and follow him in the way that leads to eternal life.
どうか私たちがイエス・キリストを私たちの王だと褒めたたえ、従い、永遠の命に続く道を歩んでいけますように。
We pray this through Jesus who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever.
神聖霊と共に私たちと共におられ、永遠に末を治める私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。